エネルギーを使わず手軽に生ごみの原料化、資源化を。渡部一夫。問い。大型生ごみ処理機による生ごみの分別、資源化モデル事業が始まるが、ピートモス、有機質土壌改良材を使用した段ボールコンポストなど、エネルギーを使わず手軽に原料化、資源化できる方法を実施する考えはないか。視聴者入り口にこのような方法を展示し啓発すべきと考えるがどうか。また抗酸化溶液配合の抗菌バケツは生ごみを入れたビニール袋をごみにしなくて済むことや、バケツに入る量しか出さないという努力につながること、生ごみが腐りにくく周期対策になることなどの利点がある。モデル事業での使用を検討しては。答え。生ごみの減量化、資源化の施策としては、誰でも簡単に継続して実施できる方法が適正であると考え、電気式のものなど手軽に取り扱える家庭用生ごみ処理機の普及を行っている。段ボールコンポストは家庭でできる方法の一つと認識しており、視聴者内に展示して情報提供に努めたい。またモデル事業では生ごみを専用のバケツなどで既存の収集所に配布してもらう予定である。密閉式のバケツを考えているが、今後説明会で協力世帯の意見を聞きながら実施方法などの詳細を決めていきたい。他に地域に住み続けるための地域交通についてお質問。寺尾上土棚線北進は市民合意のもとに進めるべきでは。日本共産党、上田博之。問い。寺尾上土棚線の北進は40年前の計画では実現が不可能で、仙台小学校の地下を抜けるルートへの変更も想定されているが、その場合の事業予算はどの程度か。この計画を今回改定される神奈川の道づくり計画に載せるようである。住民に十分な理解を得た上で県に働きかける姿勢が必要だと思うが、市の考えは、タウンセンター計画などで市内の緑は3分の2に減った、開発や車優先ではなく自然との共生をまちづくりの中心にすべきと考えるが、20年後の緑がどの程度減少すると予測しているか。答え。現在の計画では事業予算が70億から80億円程度で、そのうち工事費が30億円弱と想定しているが、地下式にした場合には6倍程度の工事費になると思われる。寺尾上土棚線の北進は、今回改定される神奈川の道づくり計画で、事業化を検討する箇所と位置づけており、今後、県とともに地元への対応を検討していきたいと考えている。将来の緑地の全体的な予測は難しいが、緑地保全施策を展開し、長峰の森などの民有林や、新市街地整備の公共緑地で緑を保全したいと考えている。他に綾瀬市での完成ワーキングプアの実態と改善について、高齢者の利用が多いコミュニティバスに AED の常設をお質問。本市の都市間競争力を高めるために企業支援と誘致を。診療クラブ、笠間慎一郎。問い。最近工場の跡地が目につくようになってきた。企業の設備投資の冷え込みや工場の整理統合によるものと思うが、現在の市内企業数と雇用者数の推移はどうなっているか。企業の転出状況は。また空き工場や工場用地などはどのように把握しているか。海老名インターチェンジの開通により、本市の都市間競争力は周辺都市に比べ相対的に下がっていくと思われる。また、法人関係諸税の減少による財政悪化も考えられ、今以上に企業政策や産業振興策の 評価拡充が求められる。企業誘致条例の制定を含めた誘致政策や既存企業への支援策はどうなっているか。答え、平成19年度の調査では、従業員4人以上の事業所が476あり、従業者数は14,880 人で、10年度以降減少傾向にある。19年度からの3年間で、50人以上の事業所が4件転出している。また、空き工場や工場用地は現在13件あり、商工会などと連携して情報把握に努めている。誘致策は、仮称綾瀬インターチェンジの効果を生かし、深谷落合地区などに受け皿となる市街地整備を検討している。誘致条例は将来の財政基盤を築く上で重要な施策であり、景気動向の変化などを見極め制定していく。また、既存企業には運営や融資に関する様々な支援を行っている。市民が触れ合い、交流できる農業公園設置の取り組みは、市民会議21、青柳誠、問い、仮称、綾瀬インターチェンジがスマートインターチェンジとして、平成29年度に実現する可能性が見えてきた。地域経済の活性化には、優良企業誘致を推進する必要もあるが、インターチェンジ開通後、本市が通過される市とならないために、本市を訪れる方や市民が触れ合い、交流のできる観光振興も重要である。そのための取り組みとして、以前にも提案したが、広大な有料農地を生かした農業公園設置の状況はどうか。市役所周辺は農用地であり、施設などの設置許可を得るのは難しいと聞くが可能なのか。答え、農業公園は農業を身近に体感できる拠点として、現在策定中の産業振興マスタープランの重点目標であるアグリパーク構想の中で設置を考えている。農業公園のほかに、ファーマーズマーケットなど、農畜産物の流通拠点、農商工業者が連携して生産流通を進める拠点、農業と先端企業による新たな連携拠点を用意し、農商工業者、市民、行政が一体となって、農業振興を展開していく。また、農業用の施設を作るということでは、農業振興地域整備法に基づく農用地の用途から逸脱するものではなく、設置は可能と考えている。他に、学力向上策について、障害学習の充実についてお質問。一般質問の方法。本市議会の一般質問は、通告の際に質問の方法、一括または一問一答を選択し、議員個人が行う方式となっています。一括方式、第1回目の質問は、通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は必要なものをまとめて行う方式、再質問の回数は2回までとし、質問時間は50分以内。一問一答方式、第1回目の質問は、通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は一問ごとに行う方式、50分の時間制限内であれば、再質問の回数は無制限。詳しい内容は会議録、ホームページで。市議会だよりは紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは、市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。また、インターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。市ホームページかアドレスからご利用ください。http://www.kaigiroku.net/kenskau/aase/aase.html 3月定例会の会議録は6月上旬に閲覧できる予定です。また、インターネット中継録画もご利用ください。議案はこのように審議されます。議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明。議案に対する質疑。所管委員会に付託、審査を任せること。委員会審査。本会議で委員会の審査結果を報告。報告に対する質疑。討論、賛成、反対。採決、可決、否決となります。次に委員会で審査をしないもの。議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明。議案に対する質疑。討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。いずれも市長に結果を送付。意見書は国、県など関係行政庁に提出。議会用語のミニ知識。本会議と委員会。議会の会議には大きく分けて本会議と委員会があります。本会議とは議員全員で構成する会議のことを言い、年4回、3月、6月、9月、12月に開催され、必要に応じて臨時会も開催されます。議会としての権限や能力は、本会議に認められるもので、議会の議決、承認、同意などは、この本会議で行わなければ法的な効力はありません。これに比べ委員会は、議会の内部組織として、議員の一部をもって構成する会議のことを言い、議会の運営を協議する議会運営委員会の他に、綾瀬市には3つの常任委員会と、基地対策特別委員会があります。これらの委員会は、本会議での審議の予備的調査、調査機関として設置されるものです。